ちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママ秋野が
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は久しぶりじゃないですか。ちょっと
なんか全然出てこなかったんですよね。いつもあのサラサラと出てくるはずなんですけれども
ね。あのもう何百回と言ってますからね。何百回じゃないよね、1000回ぐらい言ってることになるよね。
本当そうですよ、
本当にね、
はい、
あの6月に入りまして、
あ
の今回はあのすっぽんこまちさん、サプリのすっぽんこまちとタイアップをお届けしております。
はい、
はい、あの今日は、まあ、通常のキャッチアップでねお話ししたいと思うので、最後にあのプレゼントの概要だけお話ししますね。
はい、
そう、私さ、これあのすっぽんこまちのさ、サプリのタイアップのあれあったじゃん、あの回あったじゃないですか。
うん、うん、初日ね、6月1日の配信分。はい、
あれさ、すっごいテンション高くて自分でもちょっとさ聞き直して恥ずかしくなっちゃったよね。
ああ、そうですかね。
そうなんですよ。
ちょっとお互いに力が入っちゃいましたよね。
力入っちゃいました ね。今日は力抜いてちょっとやりましょうか。どうですか、ね、キャッチアップって言っても意外と最近はちょっとあのいろんなことがあって、割に密にね。
そうだよね、うん、そうそう、話す機会が多いし。
そうだね。豊洲のあれはどうでした、タワマンは。
あ、それがですね、うん、ちょっとね、あの先方のこう、うん、体調不良があって、
時期ですね。
そう、しかもね、うん、あのママが、
うん、
コロナとインフルエンザになってしまったらしくて、
そんなことあるんだ、
うん、そう、そんなことあるんだと思って、うん、でね、そんな1歳の子を連れて育児しながら、それ本当にきつい
そうだよ
なと思ってね。そう、
大変、1歳なんだ。
そうなんですよ、
ね、ただでさえさ、まあ、コロナだったら多分別に有給に扱いじゃなくて特別休暇扱いになるかな、インフルもあるしね。なんかさ、うんうん、1歳のお子さんとかさ、あの0歳さんのお子さんとかってさ、あ、お母さんお父さんってもう有給ないよね。
それは使いすぎてってことだよね。
そうそうそう、使いすぎてきっと。
いや、毎月のようにね、なるもんね。
ね、大変だと思います、本当に。
いや、そうですよ。あとね、まあ、実際にさ、うん、その有給の使いやすさみたいなところもやっぱり会社によってもね違うと思いますし。
ね、本当にね。
うーん、というところでね、ちょっとね、豊洲のマンションのご報告はね、うんうん、ちょっとできかねるんですけれども
またね、あの行かれたらぜひ教えてください。私はあのグローグ楽しみにしてるっていう話をしてたんですが、ちょっとこれ撮ってるのが水曜日なんですけど、うんうん、あの明日グローグの話してるはずなので、なんていうんですかね、
なるほどね。
なんというか、あのこれちょっとね、タイムラグがいろいろあるんですよね、我々今回ね。そうそうそう、だ
からいつ何を話してるかっていうのがね。
そうなんですよね。
はいはい、
どうですか、6月に入ってこれやんなきゃとか、これやるつもりですとか、今これが心配なんですとかあったりします？
いやでもね、心配事で言ったら、本日ねまさに収録していた今日、東京はね今日だったんだけど、台風がね直撃というところで。
ね、本当にね。
うん、まあどうですか、そんなに影響はなくっていうこともないのかな。
あのね、うん、私の周りではあんまり聞かなかったんですけど、か、あの、うん、なんだろう、床上浸水だとかそういったことはなかったんですけど、うんうん、ね、皆さんね、大丈夫だといいけど、どうでした？
なんかあの、まあ、必要なことでもあると思うんだけれど、うん、やっぱりニュースがちょっと過剰だなっていうのはいつも感じていることで、
うん、
あの、まあ、本当にね局所的だったりするからさ、うん、あの本当に大変なところもあるっていうのも重々承知ではあるんですけれども、うん、若干東京はそこまでひどくなかったなという、私のエリアでは感想なんだけど、
うんうんうんうん、ね、
まあね、何よりだし、
うん、
あとはあの早い段階で結構東京23区は、うん、あの学校休校をね決めてくれたり。
そうだね、それが良かったよね、
う
ん、きっとね。
そうそうね、あの、まあ、通常ですけれども欠席扱いはしませんよとかね、それなりのこう方針をもう前日の時点で出しているところが多かったので、結構動きやすいのはね、以前よりはちょっとこう改善されてるんじゃないかなと思ってますね。
ね、なんかどうしても、まあ、いろんなお仕事とか働き方とか、うん、いろんなご家庭があるからね、やっぱりなんでしょうね、当日じゃないと決められないんです、そんな簡単には休みって言えないんですっていうね、きっと あれもあるんでしょうけど、うんうんね、決めてもらえるとこっちもすいません休みますって言いやすいよねきっとね
そうそう動きがね、うん、取りやすい部分も出てきますよ ね
なんか学童もさ空いてる学童空いてない学童とかあったりしたでしょ、う
ん、あそうだよね、うん、そうそう多分休校になってる場合は空いてなかったりもするんじゃないかなって思うし、うんうん、あでもそうちょっと話それちゃうかもしれないんだけど、うん、今大体多分欠席連絡がアプリとかになってると思うんだよね。
あそうなんだ、うん、
でそうなるとやっぱりその時間帯、
うん、
朝の時間帯って当たり前だけどみんながアクセスするわけじゃない。
うん聞いた。うん
ね、多分ねちょっとニュースとかネットにも出てたんだけど、うんまあ、まず学校の方針、今朝の方針っていうのも確認したいプラス、うん、多分児童の出欠を、登録したいみたいなのでみんなアクセスするから結局動かなくて何もできないっていうのが、うん、まあ現状うちもあって、
うんうん、そうだよね、
うん、でそんな予感がしてたから私前日のうちに登録はしてたんだよね休みますっていう、
うんうん
まあ、プラスちょっと寝坊するんじゃないかっていうのもあって
うん、うん、
気が緩んじゃってね、
うん
そうそうだからそういうのはね難しいよね。電話よりはきっといいんだろうけど
ね。どうしてもねアクセス集中しちゃうしさ、なんかそんなアクセスが集中することなんかないからそれに対応した作りにはしてないだろうしね、う
ん
う
ん、そうなんだよ ねだから学校もね学童も保育園幼稚園とかもきっとね、うんうん、今だいたいそういう風になっているから
ね。
その対応でもきっとね先生方は忙しかったんじゃないかなとね思いますね。
本当に皆さんお疲れ様でした。ご対応
本当にお疲れ様でした。
じゃあここでいただいたお返事ちょっと読んでいきたいんですけども、
はい、
犬のしっぽさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。武藤さん、秋野さん、こんにちは。2025年12月9日の、842回愛入れないクライアントとの仕事にどう対処するで相談メールを紹介していただいた犬のしっぽです。その説は本当にありがとうございました。メールを差し上げてから数ヶ月、働きながら社長とも何度も話し合いを重ねた結果、最終的に退職を決めました。ここびっくりマークです。お二人のお話を聞いて、3年後、5年後、10年後、この仕事の先に耐えてよかったと思える未来が描けなかったこと。そして自分が仕事をする上で何に重きを置いているのかを改めて考えたとき、自分の仕事が誰かにとってプラスになっていると信じられることが自分にとって大切だと気づいたことが大きな理由です。前職は自分が嫌だなぁと思った相手の言葉をきれいにコーティングして人々に届けている感覚があり、どこか罪悪感を抱いていました。武藤さんのおっしゃる通り、今のライフスタイル的に転職はしやすく、夫も、強く背中を押してくれました。また秋野さんのおっしゃる通り、びっくりするような価値観の人もいるんだと肌で感じられたこと、そして今の自分の周りの人と話が合うのは当たり前ではないと学べたことも大きな収穫でした。話し合いを続ける中で残念ながら社長との関係は悪化してしまい、これまでにも転職経験はありますが、紆余曲折の末、今回は初めて次の転職先を決めずに退職することになりました。結婚した時以来、健康保険や雇用保険などの手続きに苦戦していて、この順番ですと、またあの書類が必要な、あ、この順番で出すと、またあの書類が必要になるのか、と何度もややこしさに直面しています。これもまた勉強ですね。お二人の視点や、言葉が本当に参考になり、今回の決断に大きく影響を与えてくれました。改めてありがとうございました。これからもお二人の配信を楽しみにしています。 PS 私は関西在住なので、東京のオフ会の様子をいつも指を加えて見ています。わらっといただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この842回っていうのが、この犬のしっぽさんがね、転職されたばっかり、今はディンクスでね、転職をされたばっかりなんだけど、うん、ちょっとなんていうんですかね、いろんな企業のトップの方 のお話を聞くことが多くて、そこでちょっと、はいはい、まあ、ぎょっとするような発言、なんか、若手の女子社員にセクハラするのが楽しみだ、みたいな、そういう。 言い方にちょっと含みがありますが
ありましたね。
そういうねご発言を受けてどうにもなんかなんだかな、なんかクライアント仕事だからある程度しょうがないとは分かっていますし、転職したてだからどうしようかなっていうお便りをいただいたんでしたね。
はい、お懐かしいですね。そっか、去年の話なんだ ね、 これね。
そう、本当あの時もさ、私さ、まあ、私は金のためならなんとかなるんですがこらえ性がなくてですねっていうどうしようもない話してたんですが、あきちゃんはそこで、まあ、この先の未来を考えて何が大切か、ご自身にとってお仕事をされていく中で何が大切かっていう話をしてくれてましたよね。
そうでしたね、やめてもいいんじゃないですかみたいなことを言ってしまったんですけれども
でもあれはあれでね、なんかやめらんないよって思わなくていいじゃないですか。
そうだよね。
だからね、あれは良かったですよね。
だからね、あの犬のしっぽさんもあのきっとね悩んだ末こうご自身で決断された結果だと思いますので ね、
なんかやっぱさ、この書類で、あの、あ、この順番で書類出すと、こっちでも必要なのかとかさあ、これじゃダメなんだみたいなのってさ、やっぱもう忘れちゃってるね。
いやそうですよね。でもやっぱりこう個人事業主なので、その役所関係の煩わしさみたいなところで言うと、なんだろう、割と経験があるんじゃないかなと思っていて、なんかもう全ても経験ですよね。なんか知るということだけなんか受け取りますみたいな感じで、
ね、
そうなんですよね。
本当にね、なんかこれがねいい、なんかあの時間はちょっとあれだったけど糧にはなりましたみたいなさ最後丸に従うあれなんですけど
そう
なるといいなと思います。ね、でもさ、やっぱなんかいろんな発言があったけど、ここにあの過去回のリンク貼っときますけど、なんかやっぱ嫌だもんね。
いやーそう思いますよ。
なんかここにもね書いていただいたけど、嫌だなと思った相手の言葉をきれいにコーティングして人々に届けている感覚があり、どこか罪悪感を抱いてましたってね。なんか納得できてないものを自分もどうかなって思ってるのに出しちゃってっていうのってさ、やっぱりどうし、ね、ありますよね。
ね、なんか何かしら、あの全部仕事が楽しいなんて思わな、思う必要ないと思うんだけど、何かしら自分なりのプライドとか、やりがいみたいなものがあった方が、特にねまだなんだろう、こういろんな可能性がある、ご年齢で区別するのもあれですけれども、ね、まだまだ選べる部分って、ね、広いと思うので、
ね、
そこでね我慢する必要はないのかなっていうのはねお話ししてましたよ ね。
だから本当にね、あの今回決断、ね、あのいろいろ悩んだと思いますが、ね、おめでとうございます。
おめでとうございます
はい、ごめんなさい、変な間が生まれちゃった。ごめんね、犬のしっぽさん、あの関西で、もしあの私がまたボードゲーム持っていったら遊んでもらえたら嬉しいです。
あ、いいじゃないですか、武藤さん、ごめんなさい、私ノリで言ってしまいますけど、あの出張ね、オフ会で
ね、なんかあのボードゲーム持ってくのあれだから、あのそっちのねボードゲームカフェかなんかで予約してやろうかな。もしなんか、ね、あのさ、今回の、あ、前回のさ、あのオフ会もさ、あの関西から来ていただいた方もねいらっしゃいましたもんね。
はいはい、そうですよね。
そうだからね、またできたらいいなと思ってます。ぜひね。なんか私さ、これ全然関係ないんですけど、これそうしてほしいよっていう話してるんじゃないんですけど、あの以前 Spotify のポッドキャスターさんたちの集まりに。私たち遊びに行ったじゃないですか、勉強会で、
はい、はいはい、
でそこに遊びに行った時に、なんかもう私ね全国行くたびにオフ会やってますよっていう方がいて、で、あの毎回それはこのリスナーさんに呼びかけて、私あの何月何日からこれぐらいのタイミングで行くんですけど、やりたい人いたらやりましょうみたいな感じで毎回オフ会やるんだって。
すごい。え、それさ、ごめんなさい、私お話聞いてたけど忘れちゃってる案件かな、私が、
そう、あのね、私とお二人で話した時だから。
あー、よかったよかった、失礼ぶっこいたかと思いました。
いえいえ、とんでもないです。そうそう、あ、すごいなって。
すごいね、巻き込み力がすごいね。
ね、あとさ、やっぱ尻込みしない力
そうね、だってやっぱりさ、なんか需要ある、来てくれるみたいなさ、
そうそう、なんか言って集まんなかったらどうしようみたいなね、
そうそう、
だからそれすごいなと思ってる。
なるほどね、面白いね。
その番組が結構私たちみたいに広く浅くいろいろやるっていうよりは結構特化型の一つに特化した番組だったから、だからこそコアなファン、コアで深いファンがついてるっていうこともあったのかもしれないんですけどね。
ああ、なるほどね。
そうそう、まあそれがなんて言うんですか、それを言い訳にするなよっていう感じなんですけど
我々ね、広くて浅い話してますからね。
そうなんです、なんか、夏何食べますみたいな話だから
これ本当にさ、ね、誰得なテーマなのっていう時多々あるもんね
本当にね。ちなみに私はね、ヤングコーン食べてます最近
いや大好きですよ、ヤングコーン。いや
美味しいですよね。
それ言ったら私最近インゲンにハマってますね。
インゲン美味しい、わかる。
インゲンね、ちょっと、あの歯ごたえを残したくらいで、あの焼く、炒める、のねが好きですね。
私もあのバターで蒸し焼き、オイル蒸しみたいな感じにして、はい、あのインゲンすごい量食べます
美味しいよね、インゲンってね。
美味しいよね。そら豆も美味しいしね。
そうね。
ね、夏になってきたのでまたね、夏野菜の話しますからね。
はい、でもあれもさ、ちょっと、あの勝手にですけど、コアなファンの方いらっしゃると思うんですよね。
そうそう、なんかね、あの食べ物、あのなんて言うんだろうね、この素人が食べてる野菜の話。
そうそうそう。
専門家じゃなくてね、
はい、
お届けできればと思ってますので。
そうですね、
はい、犬のしっぽさん、あのお返事ありがとうございます。
ありがとうございました。これから先もね、応援してます、
応援してます。では最後に、あのすっぽんこまちのサプリの、あ、ごめんなさい、プレゼントのご案内なんですけれども、概要欄のリンクから、ご購入いただいたときに数字の666、6を3つ入力していただくと、何でしたっけ、サプリケース、ごめんなさい、何でしたっけじゃないよねサプリケースをプレゼントさせていただくというキャンペーンやってますので、もしご興味ある方はね、ぜひ覗いてみてください。
お願いします。
では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回、
失礼いたします。
失礼いたします。